にちは、飯島です。今日も飯島ラジオを始めていきます。このラジオではフリーランスで生き方の実験をしている飯島が旅や水中活動、自然農やものづくりなど日々のことをゆるゆるとお話ししていきます。ぜひリラックスしながらお聞きください。今日は9月の5日日曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、9月ですよね。8月終わってね、でもうすぐ1週間ですね。で東京はねすごく寒くなって、で本当に冬みたい、冬って言ったらあれかな、秋みたいな感じですよね。昨日も雨降ってて、で昨日は私は一日中逗子と葉山のその辺りにいて、で朝から夕方までかな、ずっと海の中にいて本当になんか夏じゃないけどね、これで本当になんか夏の陽気だったらね満喫って感じだったんだけど、曇り空でまあ雨が降ってる中ずっと海に入ってました。朝潜って、でその後に、スイミングのレッスンで海にいて、で終わったらサップ、スタンドアップパドルを初めてやったんです、昨日。いやきつかった。なんかね、立てたんだけど、あれ漕ぐのつらいですね。あれってなんか全身を使ってこう体重移動もするし、そうで下半身がねなんかちゃんとこうバランス取れなくって下半身疲れたし、いやなんか今日は筋肉痛ですね。最後のサップでこうとどめを刺されて、昨日は本当に疲れてました。全然ね潜ったりとか泳いだりするのは平気なんですよ。疲れないんですけど、普段とね違うことやるとね本当疲れて、で教えてくれた中野さんってスイミングのレッスンに来てくれて、でそのまま一緒にサップやりに行ったんですけど、いやーなんかね、中野さんの教え方も上手だし、そうで褒めてくれるんですよね。だからすごいこうなんか楽しくなって調子に乗って、でもね全然ダメだった進まないしね。でも楽しかったです。そうこれでねもっと上手くなって沖に行ったりできたら、もっといろんな景色が見えて気持ちいいんだろうなって思って、で昨日は曇りだったんで逗子海岸、逗子の湾内から富士山は見えなかったんですけど、景色がねいい日だったら富士山見えるし、そうだからすごく気持ちいいですよね。新しい海遊びが増えてしまいましたで一緒にやってたマッサンも楽しそうで、また教わりたいなって思っているので、興味がある方はぜひ声かけてください。で、本題ですが、本題はですね、この間お友達と一緒にダイアログインサイレンスっていう、なんて言えばいいんだろうな、ソーシャルエンターテインメントって言えばいいのかな、がダイアログインサイレンスにを、参加したんですよね。なんて説明すればいいんだろう。エンターテインメントっていうふうにホームページには載ってるか。ですね。ダイアログインザダークの方が有名なんですけれども、それは先月8月に体験して、で同じ場所で常設会場でダイアログインザダークとダイアログインサイレンスっていうのをやってるんですね。で同じ日に受けられたらよかったなと思ったんですけど、ダイアログインサイレンスの方がちょっと満席になっていて、でなので別日でこの間、金曜日かな、お友達と一緒に体験をしてきました。で知らない方もいるかと思うので、まずダイアログインザダークの方を説明したいと思います。ホームページに載っている内容を読み上げます。この場は完全に光を閉ざした純度 100% の暗闇、普段から目を使わない視覚障害者が特別なトレーニングを積み重ね、ダイアログのアテンドとなり、ご参加者を漆黒の暗闇の中にご案内します。視覚以外の感覚を広げ、新しい感性を使いチームとなった方々と様々なシーンを訪れ対話をお楽しみください。 1988年、ドイツの哲学博士アンドレアス・ハイネッケの発案によって生まれたダイアログ・イン・ザ・ダークは、これまで世界50カ国以上で開催され、900万人を超える人々が体験。日本では1999年11月の初開催以降、これまで23万人以上が体験しています。暗闇での体験を通して、人と人との関わりや対話の大切さ、五感の豊かさを感じるソーシャルエンターテインメントです。これがね、ホームページに載っている紹介文ですね。そう、この体験の中では、本当に真っ暗闇なんです。部屋の中が。で、そこで、視覚障害者の方が、アテンドをしてくれて、で、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、その、まあ、部屋がね、どんどんこう、つながっているんでしょうね。もう見えないからわかんないんですけど、どんどん進んでいくんですよ。で、足場が最初は床だったのに芝生に変わってたりとか、あ、そう、ちなみに暗闇の中で私たちが受け取れるのは、あの白い杖、あ、また名前忘れちゃった、あ、名前聞いたのに何でしたっけ、忘れちゃった、あるじゃないですか、白い杖だけで、で私たちが、対話ダイアログをするのは、言葉を通してですよね。普段だったら私たちは視覚から情報を受け取って、で、まあ、例えばここに何がある、ものがあるって判断して、それを掴むとか、あとはまあ何かここにドアがあったらドアを開けるとか、ね、道を進む時も、あ、こっちにこの道だから進んでいくっていう風に、まあ、視覚情報ですよね、全てがというか、9割ぐらいかな、8割9割が視覚情報なんですけれども、その視覚情報がない中で、言葉を介していろんなアクティビティを体験していくっていうものです。本当にね、ダイアログ・イン・ザ・ダークも名前は聞いたことがあったし、普段視覚障害の方にスイミングを教えているので、なんとなくこう、馴染みがある世界観というか、まあ、そんな感じではあったんですけれども、実際に自分が真っ暗闇の中、本当に何も見えないんですよ、うん、全くで、普通だったらなんか本当の暗闇じゃなければ、例えば目が慣れてきて見えてくるとかあるじゃないですか。それも本当になくって、本当にこの100分間が真っ暗闇の中での体験です。で、そう、最初は怖いんですけど、怖くてね、なんか全然動けないんですよ。だって何がどこにあるかわかんないし、声でなんかもうね、なんかどこに誰がいますかみたいな、何がどこにありますかって、本当に必死ですよね。うん。で、まあそんな状況の中で、いろんなアクティビティをしていくんですね。うん。まあ、なんだろうな、その時はね、みんなで旅行に行きましょうって言って、で、本当に電車に乗って、電車の車両がね、セットで置いてあるんですよ。で、椅子に座って、で、おじいちゃん家に行こうって言って、そう、行ったりとかね、暗闇の中で鬼ごっこしたりとかしてましたね。そう、めっちゃ足ぶつける。何も見えないから。そう、でも、なんだろう、やっぱり言葉が情報源になるので、すごく言葉を丁寧に使って伝え合うなっていうふうに思って、うん。で、そのなんか言葉の大切さとか、そうで、普段ね、視覚障害の方にスイミングをこう教える時も、あ、もっとこういう風に伝えたらいいかなっていうヒントをもらったような、そんな気がしました。で、それがダイアログ・イン・ザ・ダークですね。ちょっと前置きも長くなっちゃったんですけど、で、まあ、今回はダイアログ・イン・サイレンス、それの、今度はね、言葉を使わないバージョンです。で、こちらもホームページに載っている説明を読み上げたいと思います。読み上げますね。静けさの中の対話。言葉の壁を越えて人はもっと自由になる。音のない世界で言葉の壁を越えた対話を楽しむエンターテインメント。それがダイアログ・イン・サイレンス。体験を案内するのは、音声に頼らず対話をする達人、聴覚障害者のアテンドです。参加者は音を遮断するヘッドセットを装着。静寂の中で集中力、観察力、 表現力を高め、開放感のある自由を体験します。そして、ボディーランゲージなど、音や声を出さず、互いにコミュニケーションを取る方法を発見していきます。たとえ母国語の異なる人であっても、想像以上の交流が深まります。1998年にドイツで開催されて以降、フランス、イスラエル、メキシコ、トルコ、中国でも開催。これまで世界で100万人以上が体験しています。日本では2017年に初開催、約1万人が体験しました。2021年、東京オリンピック・パラリンピックを迎えるにあたり、私たちのおもてなしの心を育み、ホスピタリティを高める体験となるでしょう。日本に静かな衝撃を起こす90分始まります。こんな風に書かれてますね。そうで、ダイアログインサイレンスでは今お伝えしたようにヘッドセットをつけて本当に何も聞こえない状態なんですね。で、今度はまあ見えるんですけれども、でも言葉を使わないので、なのでこうコミュニケーションを取るときに、ね、普段だったらこうやって言葉を使って私は今ね、こう説明してますけれども、それができないので、本当にボディーランゲージとか、なんだろう、あとはそうですね、まあ、ボディーランゲージですよね、だったかな。そう、すごく面白かったです。なんかもうみんなでこう体を使ってあらゆる手段で、なんかね、本当に昔のなんかチャップリンさんの喜劇みたいな、そういう風に私はなんか見えてきましたね。あの昔の映画だと音が出ないじゃないですか。そうだから、あの映画見に行くと全て目でね、情報で、で字幕もないですよね、確か。そうだから、そういう説明的なのもないから、全てがこうなんだろう、見て、でそのボディーランゲージとか、なんかその場のやり取りでね、私たちはこうなんだろう、情報を得てますよね。それと同じで、そうなんか、そうだな、アクティビティがこういくつかあるんですけど、例えば、まあこれもちょっとネタバレだから言っていいのかよくあれなんですけどね、なんかテーブルがあるところでこう、コミュニケーションを取りながら、まあなんて言えばいいんだろうな、形をね作っていくんです。例えば、まあハートを作ってくださいって言われたら手でハートを作るんですけど、でも今言葉で言ってるから手でハートを作れるじゃないですか。それをもし言葉じゃないとしたら、例えば、まあ、ジェスチャーでこう心臓がバクバク言ってるようなジェスチャーをして、で私たちはそこから、あ、ハートかなって思って、で手でハートを作って、あ、当たりっていう、そういうゲームがあったりとか、そう、面白いですよね。なんか、あ、そうか、コミュニケーション、なんだろう、こういう伝え合うのって言葉じゃなくてもできるし、そうできるなって思ったのと同時に、やっぱり言葉の、便利さっていうのも改めて気づきました。本当にね、伝えるのって難しいですよね。だからなんか、なんだろう、自分の表現力をもっと幅を広げなきゃいけないなって思ったし、だし、なんか伝えようっていう、まずその意思がないとね、で相手も受け取ろうっていう意思がないと、やっぱりコミュニケーションって成り立たないなっていうのを改めて、なんかコミュニケーションの本質みたいなものをこう、なんだろう、なんかそこに立ち戻るというか思い知らされました。やっぱりなんか普段の私たちの日常生活って、いろんな人と会っていても、いろんなものと出会っていても、それに興味関心がなければ全然なんか情報が入ってこないじゃないですか、ね、だからなんかもっとこう、興味関心を持つことというか、それも大事だなと思ったし、あとはなんか無意識の中であらゆる情報を逆に受け取っているなっていうのも思いました。サイレンス、これを体験した後に、いつも通る公園、いつも散歩する公園にで同じようにお散歩してた時に、なんかいろんな音がこう聞こえてきたんですね。でもそれって普段から聞いてる音なんですけれども、なんか、あ、私ってこの音普段から聞いてるんだって 思って、私たちの周りって本当になんか音で満ち溢れてますよね。道路だったら、まあ、車が走ってる音とか、例えば人がね喋りながらこう、ね、誰かと話しながらこう歩いてるかもしれないし、後ろから自転車が来て、ベルを鳴らすかもしれないし、もしかしたら空で、飛行機がこう通ってなんか飛行機通る音が鳴ってたりするかもしれないし、あらゆる音で情報を得て、でそう、あの無意識のうちに情報を得て、それでこうね、例えば自転車近づいてきた、危ないって言ってこう逃げるとかね、そういう風に本能として備わってるんですよね。そうだからなんか改めて、うん、まあ視覚情報もそうですけれども、まあ、いろんな情報があって、それを私の感覚は受け取ってるけど、でも無意識になっちゃってるな、もっと意識的にいろんなものを受け取ると日常がもっと楽しくなるし、いろんなことに興味が持てるなっていうのも思いました、うん、ね、まあ、これはいろんな方に体験していただきたいなって、まだ体験してない方がいたらいろんな方に体験していただきたいなっていうふうに思うのと同時に、やっぱり体験した人それぞれによってその時に感じることとか学びや気づきが変わるなって、そのダイアログインザダークもダイアログインサイレンスも最後にみんなでこうシェアし合うんですよね。あとはそのアテンドの方、視覚障害者の方とか聴覚障害者の方に質問があれば何でも聞いてくださいっていう風に、そういう場を設けてもらえるんですね。で、私は周りに聴覚障害の方がいないので、なんか普段どういう風にコミュニケーションを取ってるんだろうとか、うん、普段の生活でどういうことに困るんだろうとか、うん、そういうのがすごく聞きたくって、で、まあ聞いてみて、でしかもね、その、サイレンスの方のアテンドの方、すごいボディーランゲージ上手で、本当になんかダンスみたいなんです。でそれが美しくって見入っちゃったんですけど、でなんかね、そう、それですごいなって、まあ私は個人的に思ってて、で、一緒に行ったね、ゆかちゃんも、すごくボディーランゲージが上手だし、まあ、なんだろう、コミュニケーションの取り方とか、相手を理解する能力がすごい長けてるんですよね、そのゆかちゃんは。だからね、すごい、初めましてなんですけど、そのアテンドの方と、すぐに仲良くなっちゃうの。うん、なんか私なんかは言葉で伝えられないからどうやって伝えればいいだろうってなんかちょっともぞもぞしちゃうんですけど、もうゆかちゃんはね、どんどんどんどん体を使ってもうなんか前のめりで伝えていって、で向こうもそれを理解して、でね、なんか2人でね会話してるんですよすごいですよね、本当にね、そうすごいので、まあそう、話を戻すと、やっぱりまあその人によって感じ方も違うし、経験するものも違いますね。同じことをやっていてもやっぱり、うん、違いますよね。それもすごく面白いですね。そうなので、まあぜひ皆さんに体験していただきたいなっていうふうに思います。ちょっとなんか私の感想をシェアさせていただいたんですけれども、うん、まあ本当になんか体験しないと分かんないなっていうのが一番ですね。で、これは常設会場で、ずっとなのか分かんないですけど開催されてます。東京の港区のアトレ竹芝っていうところですね。劇団四季のミュージアムの、ミュージアム？劇団四季の、なんて言えばいいんだろう。会場の近くです。で、事前予約が必要なので、ホームページを見ていただいて、でそこから予約をして、ご参加いただければと思います。結構ね、コロナの影響で、人数を、枠を減らしているので、すぐいっぱいになっちゃうんですよ。なので、なるべく早めに、チェックをしながら、予約をしていただければと思います。最寄り駅だと、大江戸線、浅草線の大門駅と、JR モノレールの浜松町駅、あとはゆりかもめの竹芝駅ですね。うん、 子どもでも参加ができるので、ぜひそうご家族でもご参加していただければなというふうに思います。では今日はダイアログインサイレンスについてお話をさせていただきました。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。今日も皆さんにとって良い一日でありますように。飯島でした。バイバーイ。